こんにちは、半ばの癒しの木下博之です。
本日は未来への跳躍と題しまして、谷口さん、増山さんをお迎えしております。
昔だったらアイドルっていうとね、まあこの水タイプの人がほとんどだったんですけど、いわゆるジャニーズ時代ですよね、嵐とか。でもまあホロライブ水三次時代はって言って、そのまあいろんなライバーさんを受けるわけですよね、バーチャルになって。いろんなタイプの人がいます。
そうです。
で、この、はい、そうなんで、この真ん中の人ですよね。これが政治的な人ですよね。このでまあ、政治っていうのはジェンガですよね。っていう。
ジェンガっていうのが、その、縦に積み上がっていく、積み木みたいなもので、こう抜いたら、崩れちゃうみたいな、そういったゲームなんですけれども、木下さんのビジョンの中では、この、PDCA の、仕組みがどんどんこう、上に積み重なるジェンガのようになっているっていうイメージがあるみたいです。
なるほど。
なので、これは平面図のように見えるんですけれども、イメージ的には、この立体に 3D になってるみたいな。それをどうやって絵に起こそうか、私も頭を抱えてるんですが、ちょっと力を貸していただけたら面白いものが生まれるんじゃないかなと思ってます。
はい、私もそうですね。だから建築の勉強するのはやり始めて、その建築の勉強で、その平面図と断面図があって、その二つの図を組み合わせることで、その立体を描くことができるっていうことが分かったんですけど、それで書かれてるんですね、この図もね。で、その二つの図があって、で、ここでまあ、わざとらしく、小と高って書いてあるんですけど、このまあ、小と高というのも、その、私はどちらかというと、その、ここに書いてありますね。作るっていうのは、その平面に並べる感じです。で、はい、この売る方、何かをやるっていうのはマインドセットの方なんですよね。この何かをやりたい人は、はい、例えば運転のやり方ができる人が実は配送員になってたりします。それから簿記のやり方ですよね。簿記も書くやり方が大切。それに対してそのものを作るっていうのは、あり方、どんな姿になっていくかってところ。で、私はそうです。その、中高時代、その、あり方を教えてくれたんですよね。君たちはどんな風になっていきたいかというと、その、あり方の方です。で、私はあり方に関して答えが出なかったんですよね。あり方に関して答えが出なくって。で、やり方、何かやり方があるのか。まあ、やり方にこだわる好きな人は、なんか簿記のやり方とか勉強しそうですよね。簿記のやり方が分かれば、一応その、帳簿が書けて、決算書が書けるっていうような。で、それに加えて僕、第三の方向性として、このモーメントですね。このくるくる回る特性ですね。
トルクですね。
そう、トルクですよね。トルク。で、このトルクというのがね、結構政治は関係がありましてね。だから政治というとその円のようにくるくると回っていまして、
はい、
その、何か一つをやり遂げたり、何か一つを作り上げるということとから比較すると政治はまあ世相はなく見えるんですよね。その政治というのは、いろんなことが降りかかってきて、それらの、そう、バランスを取っていくということがお仕事で、いろんな首相が現れてるんだけれども、いろんな仕事をしていくんですけれども、ありとあらゆる仕事を、が結局首相に降りかかってくるんですよね。まあ、そう、いろんな方面のことが、で、よく、その詳細まではよく勉強はされてはいるんですが、もちろんプロではありません。それぞれに関して。ただ、塩梅を図って、そのジェンガのようにこう積み重ねていくんですよね、決定に。で、まあ、ジェンガのようにというのは、だからコストが上がりすぎると、財政が持たないので何かを引き抜かざるを得ない時もありますよね。ここはもうカットだとか。で、その、で、現にそのカットしたことによって不具合が生じることもあります。なので、最新の注意が必要ですね。カットするときは。
そうですよね。 イーロン・マスクとかが結構大胆にやったっていう。
イーロン・マスクでジェンガでツイッタージェンガ倒れちゃいそうですね。
うん、ツイッターの場合は、重心を見抜いたんですよね。その、結局エンジニアがいれば一応重心は保たれるという判断をして、
はい。
イーロンとしては。
うん。ただまあ、あれですね。まあ、何かしらが失われてしまったのかもしれないっていう感じがします。
ああ、そうですね。
ツイッターにあった。うん。
あ
まあ、大きな変革の時で、いずれにしても、この AI が各産業に、導入されていく動きというのは止められないと思うんですよね。で、そうなった時に、その、芯として残るものは何なのか。で、また、そこで失われてしまう摩擦熱の中には、人間の関係だったり、人間関係だったり、人として失ってはならないものもあるということを谷口さんおっしゃったわけですけれども、
はい、
効率化をしながらも、そういった大切なものを残していく効率化っていうのは何だろうかっていうことを、うん、おそらく木下さんはこう体現されながら、それを実装化したいのかなっていうふうに、隣で拝見しながら思ってまして、結構これは私と谷口くんと、また源幸四郎さんと原純一さんたちで作っているパラミタっていう AI アート団体があるんですけれども、その中でパラミタとしても、を目指していくビジョンになんか重なるテーマだなっていうふうに感じてます。
うん、
はい、谷口くんどう思われますか？
そうですね。パラミタのテーマ。そうですね。まあ、共存芸術ということで、まあ、やっぱりその、完全に効率化の時代というか、なんて言うんでしょう。まあ、全部その効率化に置き換われちゃったら、まあ、AI に全部置き換えられた世界ってのは、なんか、今みたいにその、なんかこういう、なんて言うんでしょう。AI と人間の共存だとか、そういう塩梅を考えなくて、まあ、それはそれでまあ、楽なのかもしれないですけど、やっぱ、この現実ではその、まあ、効率化をガンガン進めようとする AI と、まあ、実際、まあ人間は、まあ AI ほど効率的じゃないっていう、まあそういう人間の勢力とが、まあ拮抗しているような状況が、この、まあ2020年代、2030年代とか、まあこの時代だと思うので、まあそういう意味では、パラミタのテーマは非常に重要だと思いますし、まあ面白い時代に生まれたなっていう気持ちもありますね。はい。
そうですね。今の時代に起こっていることを、やっぱり芸術家として形に残して、その課題を人々に提示していくというようなことができたらいいなというふうに思っています。うん、古村さんは今このお話ずっと伺って、どういった感想をお持ちですか？
そうですね。まあ人間にとって必要なものが何なのかなって考えたときに、だから、まあ、合理的なね、中心のものだけをね、
はい、
残すだけでは、人間が満足できないのかなっていうふうなことを、今ちょっとお話聞きながら感じましたね。合理的でないものも入れないと、面白くないっていうかな。なんか幸せになれないみたいな。な風な感想を持ちましたね、今のお話で。
なんかやっぱりその多様性ってすごい重要だと思うんですよね。なんか結構、エンジニア、まあ僕たちですよね、僕みたいな係数工学の人間は特に効率化とか最適化がまあ大好きなんですよね。まあ効率化したくて最適化したくてたまらないんですよ。何でも最適化して効率化しようとするのがまあ癖みたいになっちゃうんですけど、まあ、なんかその、やっぱり偏っちゃうのは良くないんですよね。そういうふうに。なんでその、やっぱいろんな意見があるっていうのは、もうその、今までのなんか経験からもそうですし、やっぱ集団、まあ、人類全体っていうのはちょっとおこがましいかもしれないですけど、まあそういうの考えれば、やっぱそういう多様性は重要にしなきゃいけないのかなっていうふうには感じています。
この二つの熱という概念に、一つは摩擦っていう要素が入ったのが面白いなと私思ったんですが、 つまり摩擦っていうのは何かと何かが触れているという状態ですよね。
そうですね。で
その AI 時代になって人と人の触れ合いがなくなったりとか、何かこう感触が失われていってるという、感じが日々すごく危機感と、あとそのある意味その時代に溶け込んでいく感覚両方持っているんですけれども、例えば裸足で大地に触れる感覚だとか、あの マスクがあるから特に今はそうですけれども、人とのこう距離感だとか、そういったものがあのなんだか失われていってる感覚がありまして、でその時代に、芸術家としてその、触った時の感覚ってどういうものかみたいなものを、今後私はこの AI アートパラミタの中でこう伝えていく、役割なのかなとかいうふうなことを感じています。
はい、ありがとうございます。で、あの、で、ここで、あの、AI というのは、あの、同感を誘うシステムなんですよね。
うん。
AI というのは、その、全く同じものを見ているということで、いいねがついてくるんですよね。うん、
はい。
なので、わかりやすい写真とかだと、うん、いいねが1000とかついたりできるんですよ、
うん。
うん。確かに。
で、その、ある、そう、1000とかザラですよね。あの、ツイッターだと。
そうですね。
うん。フェイスブックでも100とか。
うん、
あの。で、その、あの、いい写真を撮るね、あの、女性写真家がいて、けれども、だんだんといいねの数が減っていって、だけど、その、仕事としてはうまくいってるのに、SNS から差別されてるのかなって言ってた人がいたんですけど。
ああ、なるほど。確かに。
で、その人は、ね、その時はうまく伝えられなかったけれども、だから、共感の方ね、こうしたらいいとかね、こうしていったらいいというところまではまだ AI には読み切れなくって、AI はその同定システム、同じようなものを判別していくというところが今強みがあって、
うん、
例えば、Facebook や Twitter でも、同じものが好き、同感であったら、あの、機能すると。
うん、
で、共感の方はまだうまく読めないと。
うん。
うん。それが AI の、で、AI 絵画システムというのも、その、与えられたワードから、同感によって絵を描いていく、肉付けをしていくシステムかなと思ってます、ね。
なんかそうですね。あの、結構今のイメージは結構あの、僕中身を結構勉強したりするんですけど、正しくて、なんかその、ぼんやりとした概念に、まあ、ディフューザーっていうライブラリが使われてるんですけど、なんか肉付けされてるっていうイメージですね。ステーブルディフュージョンの場合は、そういう感じです。うん、はい。
そうですね。そして私も実はね、いいねが多いときは分かりやすい絵です
ね。ああ、そうなんですよね。分かりにくいときの方が重要なのに、なんか、あの、分かりやすい絵はやっぱ伸びがちなんです。
はい、そうですね。そしてまあ、二つ目のキーワード、未来への協力という方ですね。あの、こちらは未来への協力というのは、こう、人がこう螺旋階段を伝って進歩していきますと、
うん、
こうこの作って売るを繰り返すたびにだんだんと経験を積んでいって、
うん、
そしてまあ一般にキャリアを積めば積むほど経験が積み上がっていって年収も増えていくとか人脈も増えていくということは言われています、一般に。
はい。
で、それに対してこの真ん中の部分をピョーンと伸び上がるというのもあり得ます。これは何だろう。意識高い系ですよね。意識高い系が身を結んだ場合。
ああ、いや、わかりますね。あの、大成功した企業みたいな感じでいいですか、イメージとして。
そうですね、そうですね。こう、まあ、情報だけを。
いきなり躍進した IT 企業の社長さんみたいな、ポンって伸びたという、そういう感じですか。
そうですね、そうそう。あの、ポーンと情報を手に入れて、
はい、
今より数ランク上の情報を手に入れて、はい、とりあえず意識高い系になっ って、でそれを見よう見まねでやっていたら、なんとなくそのピョンといったという感じでしょうか、ね。で、この時に、その、元いた場所の仕事を放り出していたとしましょう、その人がね。
はい。
一応、まあ、最低限のけじめはつけたとしましょう。
はい。
で、その時に、元そこにいた人たちの関係はどうなるんだろうっていうのが、このハテナってマークですよね。そう、跳躍はするけれども、今までいたところとの関係はどうなるのかな、みたいな。
なんか自分たち置いてっちゃったのみたいになりそうですよね。
そうですね。
うん、
果ては多くの人がこの自己啓発で、意識高い情報だけを得ても実現しなかった場合は、そもそもどうなるんだろうみたいな。
はい。
こともあり得ます。まあ、それに対してこう、一歩一歩積み重ねていけば、実業と実現を積み重ねていけば、確かに仕上がっていくとは思いますね、この方がね。
うん。
一歩一歩パスを通しながら。
そう。
うん。そしてまあでも、ただこれは、競争もありますね。こう、ぴょーんといった人が、ここのランクでうまく定着できたら、こう、ランクを何段かすっ飛ばして、
うん。
成り上がることもできそうではあります
ね。うん、いいですね、成り上がり。ぜひ成り上がりたいですね。うんでもそのハテナっていう人たちとも一緒になんかこう縁が切れるんじゃなくて、なんかどこがつながっていたいなっていう思いがありますけど。
ああ、いや、なんかこのハテナっていうのをなんかすごい共感できるとかって、なんかその一つすごい印象に残ってることがあって、あの YouTuber のヒカキンさんっているじゃないですか、
うん、はい。
ヒカキンさんが昔のファンからのコメントで、なんか最近のヒカキン、ちょっと昔のなんかヒカキンの動画となんかテイスト違うんじゃないのみたいなの言われてたんですよね。
うん、
で、やっぱそれってその、やっぱヒカキンがもともと強みとしてたそのヒューマンビートボックスがなんか口とかで音楽するやつが減ってきちゃって、なんかその昔のファンからするとなんか違和感を感じるっていう、まあ、この違和感がこのハテナなんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと個人的に感じました。
思います。そんな感じです、ね。
うん。
違和感がね、何か置き去りにしてきたような感じ。
そうですね。うん。
ね、芸風が変わったりするときには、まあ、その反対の声を押し切って進まなきゃいけないっていうことがありますよね。それは、そういった表現者や YouTuber さんだけじゃなく、企業なんかでもそういったタイミングがあるんでしょうか？
あるでしょうね。で、そしてね、もう一つのこの図の意味は、
はい。
情報として、今の自分より、数ランク上の情報で、急を要する課題を見つけてしまった時ですよね。
うん。
はい。
うん。その時に、そのところへ、今の仕事をにけじめはつけつつも、もう飛び込んでいってしまうべきなんだろうかという迷いも意味していますよね、この図は、ね。
うん。
うん、
私もそんなことが何回かあったんですけどね。
うん、
その、ずっとその、社会の仕組みを知りたいという、この、高望みな欲求があったけれども、今、目前にある仕事もあるよね、という。
うん、
けど、例えばその、なんだろう、人類社会が実は脆い構造をしていると。
うん、
だったら、それを何とかしてあげたいと思うんだけど、それは昔の自分からすると随分と高い目標で、随分とランクにズレがありましてね、
うん。
どうしたもんかなと思ったりしたこともありました。それで本当にそこへ急行して飛び込んでいくべきなんだろうかとか、行かねばならないって感じですかね、うん、その場合だとね。うんうん、昔、フォン・ノイマンっていう学者が、数学の学者いますよね。数学の学者がね、うん、大学の教授ができていたのに、
うん、
マンハッタン計画に飛び込んでいきましたよね。それはなぜだろうかってね、地位を求めるんだったら大学の先生でよかったと思うんですけど、
ね。なんか、フォン・ノイマンは結構そのソ連を憎んでいたっていうのを聞いて、まあ、それも気持ちとかもあったんじゃないかなっていうふうになんか想像したりはしますけどね。
思いますね。あ、うん、まあで、まあ彼は彼なりに世界平和をね、
うん、まあ、天才ですからね、ほんの今はあの人類史に残る大天才なんで。
ハンガリー出身のアメリカの数学者で、この原子爆弾やコンピューターの開発に関与された方なんですね。
そうです。で、まあ、彼から感じるのはね、まあ、マッドサイエンティストですけどね、彼なりにそのとてもその平和を思う気持ちがあったようです。あと、残念ながら我が国、日本も平和に対して問題があると思ってたみたいです。
どういう部分に、あの、フォン・ノイマンは日本の問題を考え、どこに問題があると思ってたんですか？
あり方に固執しすぎるところですね。あの、うん、一つの形を。
うん。
なので、
そう、そう。だから京都が、伝統で、元凶であるで行ってみたりとか。
うん、
なので、京都に原子爆弾を落とそうかと言ってみたりとか。
そんなこと言ったんですか。
もうそうなんですよね。フォン・ノイマンは結構あの原爆を残酷なところに落とそうとしていたっていう、なんかその、はい、京都に落とすことでなんか日本人のそのあの文化の象徴だとか、そういう天皇が元いたっていうそういう象徴を潰すことで日本人のその戦意をくじいて戦争で有利に立ったり、まあ、敗戦に導いて、まあ、多分フォン・ノイマン的な考えとしてはその早く敗戦に持ってきたかったんで、そういうふうに戦意をくじいて、なんか、京都に落とせば、なんかそういうふうに、日本人が戦う気なくなって、早く戦争が終わるんじゃないかなって考えたっていうのが、伝記に書いてありましたね。
ねえ。なるほど。そうですね。で、もし京都が破壊されてたら、日本人のメンタリティって今と全然違うものになってたかもしれないですよね。
うん、まあそうですね。まあ京都は今財政難でしてね。京都はあり方にこだわりすぎて、それを維持したくって、でも、ついてこないんですよね。その学生人口が多く、その実業が割合が低くって、それで財政難になってますね、今ね。
うん。
で、まあ実際はだからまあ、神戸とかの方が強いかったりしますね。
ああ、確かに。
文化庁が京都に今ちょうど、あの、今年移転しましたね。
そうでしたね。
うん。
で、まあ、あの、すずめの、とまりぎだったっけ、そのすずめの戸締まりだったら、この、あの、ミミズですよね。ミミズが天にドーンと上がっていって、ぐるぐるぐるっと回って、で、あれがだから、この、ちょうどこのぐるぐるですよね。こう、天に登りたい、意識高い系の人たちが、天に登ろうとするけれども、登りきれなくて、ドカーンとこけて、大地震になる。
うん、
あれはだから、人の心も意味してるわけですね。で、まあ、すずめの戸締まりはなんだか、とてもすごく、勤勉な作品だと思いましたけど、やっぱり見ている人が、エンタメ性が少なさそうって感じていましたね。
そうですよ。なんか深海作品はなんかその、君の名はから天気の子、すずめの戸締まりって、段階を踏みにつれて、だんだんエンタメ性よりもなんかそういう、なんて言うんだろうな、ストーリー性が、増してきてるような印象を受けますね。
まだ私はすずめの戸締まりを見れてないんですが、もう皆さんご覧になりましたか？
見ましたね、一応。
ちょっと私もぜひ拝見してみたいと思います。新海監督は、君の名はとかの中でもいろんな日本の、神道のビジョンだったりとか、スピリチュアルな要素とか、そういったことも含めてる、そういった印象がありますね。
そうですね。
ますますそれが強まってる感じなんですか？
そうですね。焦ってる感じがします。とても人類の課題というものを、があって、そこに急行しなければならないという、切迫感を感じることが多くなっていますね。
そうですね。なんかメッセージ性が結構強まってきた印象を受けて、結構君の名はとかはなんか結構ベタな感じのラブストーリー性的なとこが強かったんですけど、なんか、 まあ、すずめの戸締まりとか特にそうですよね。結構メッセージ性が強い映画だなと思いましたね。
そうでしたね。で、まあ僕自身を言うと、僕自身は、そうですね、なんか意識高い方が強かったんですね、昔はね。そしてね、このショーとコーですよね。実際作ったり売ったりというこのサイクルがね、あまり分かっていなくてですね。で、これが分からないと世の中が、社会がよく分からないんですが、現在の社会科教育及び社会学教育の難点は、この基本中の基本を、教えていないところなんですよ。あんまり教えてないです。いきなり財閥とか、偉い人の話が始まります。社会科教育だと。でも、その仕組みです。なぜそうなってしまうのかっていう仕組み、作る人と売る人がいて、それの循環によって物事は進んでいきますっていう、基本中の基本をなぜか教えないので、学校では。ねえ、わかりません。なんでそうなったんでしょうねっていう感じなんですけども。そしてね、社会学会の中でも、このことを言うと嫌がるんですよね、社会学者の人がね。社会学者というのは、社会学で遊んでいるだけではなくて、学校の社会科教育を作っている人たちであるので、実は。だから彼らの意識改革をしたいところなんですけれども、なんで僕、社会学にも踏み出してるかっていうと、社会学教育ですよね。社会科教育、中高、小学校の社会科教育の、バランスを作ってる人たちなんで、一応社会学者が、彼らを、なんとか、なんとかもうちょっとみんなに社会科をわかりやすくしてほしいなという思いで、そうですね。で、付き合ってみて思うんですが、やっぱり彼らが、なんでかというと歴史家ですよね。歴史家というものの、学会がなかったりします、実は。歴史学会というのはないんですよ、実はね。歴史学会というのはなくって、山川出版社の歴史教科書があるだけですね。
使ってました。
私も使ってました。なので、そして歴史家というものは、歴史の学科というのは教科書で決まってしまっている感じがします。もう大学の歴史の先生や関係の先生が、強調して作るという。そし
確かに。
て何パターンかありますよ。で、理論的にはやっぱりこう社会学者ですね。やっぱり公民とか地理とかは、で、だから彼らと話すんですが、彼らはややこしいシステム論を駆使をしてですね、そしていきなり財閥システムの話を始めるものですから、そしてそれがそのまま社会科の教科書になってたりするので、なので、まあ、商業科、工業科っていうのは、実業系高校では定番だったりしますので、まずなんでそれで成り立ってきたのかっていうところがあるんで、まず人間性の基本として、この作る売るのサイクルがありますよっていうことを、まず社会科に盛り込んでほしいなと私は思います。で、なんならこれを実証しろというなら実証してもいいぐらいですが、まず、労働統計から、この二つに分類ができ、この相互の連関によって経済が回っていますという説明をすればいいんですよね、つまりはね。そしたら、織り込めるとは思います。で、経済学というのが、経済統計学ですね、実のところね。経済を統計で読む感じです。お金の巡り方を考えるんですが、まあ、経済学に入るという以前に、この商工サイクルがあるはずです、多分。商工サイクルがあり、これが PDCA サイクルですよっていうところです。イコール。僕はぜひこれを、やっぱり中学、高校の間に習いたかったところでした。ところが PDCA サイクルは、みんな大学ですらも習わず、社会に出てからようやく知ったという人があまりにも多いような感じがし
確かに、
うん、
学生時代にこういった教育を受けてたら、街を歩いてても見えた風景が変わっていたんじゃないかなと思いますし、
うんう
ん、なんというか紙芝居みたいな、すごい平べったい目線でしかお店とか社会や街を見れてなかったという気がします。
うん、ありがとうございます。また来年もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。良いお年を。